サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと最近ね、コロナウイルスとかで面会制限とかね、やったりしてるんですけれども、こう15分単位で面会とか再開したと、やっぱりこう耳が遠いというところでね、アクリル板を介してお話ししてるんですけれども、気がつくともう耳元で喋ってあるみたいな。
いやいや、聞こえないからね、すごい近寄っていくんですよね。
感染しますやみたいな感じのことがあったりとかね。うちの親の方がですね、この対話口を使って、奇跡のような出来事が結構起こってしまったんでね、その辺も含めてね、ぜひ対話くんの開発されたジャンパーズ株式会社の西武敏弘さんにですね、ぜひともお話伺いたいということで、今日お時間いただきました、西尾さん、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
ジャンパーズ西尾です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
結構わかりやすいお名前で対話くんっていうね、ちょっと関西弁になっちゃうんですけど、対話くんっていうのがどんな商品なんかっていうのと、ちょっとジャンパーズさんどんな会社なんかっていうのをちょっと簡単にですね、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。はい、対話くんっていうのは、会話機っていうことで、
はい。
会話のうちでも、対話って、対面して話すってことですよね。
うんうん、
で、ジャンパーズ自体は、
はい。
会話機という商品を、自分たちで会話機って呼んでいるんですけども、補聴器とは違う、会話をするための機械をやっている会社です。でいくつか商品があるんですが、
はい、
複数人で話せるグループトークっていう名前のものとか、ワイヤレスで話ができるフェイストーカーって、フェイストゥーフェイスみたいな意味ですよね、のものがあるんですけど、
はい、
ご老人が喋るのにはワイヤレスで飛ばす必要もなくて、話し手の声が先ほどおっしゃってたように、耳元で聞こえるようにしてあげれば、話が通じるっていうことで、でぐっと砕けて対話くんっていうそういった名前にした方がいいんじゃないかってことでは
いはい、
それでわざとこういう対話くんっていう名前にしたんですね。
あ、なるほど。
でどんなものかっていうと、耳元で喋る代わりに、
はい、
マイクで話し手の声を取ってそれをイヤホンで再生する、はい、そうすると、耳元に近づかなくても、離れていても、耳元で話すのと、同じことが起きるなっていうことですね。糸電話。
ああ、わかります。はい。
ってありますでしょ？
あります。はい。
糸電話。あれを電気でやってる感じ？電気糸電話です。
なるほど。
電気糸電話ですね。
はいはい、はい。
糸のように細くてね。
だからこれ、高齢者の方は耳つけて、こっちが線で、マイクで喋るみたいな感じです、
ね。マイクで喋ったら、一番よく聞こえますよね。
それがね、これ、対話くんっていう商品なんですけれども、久保さんとこも、ちょっとクリニックされてると思うんですけど、はい、クリニックされてると思うんです。はい、ドクターがこう説明ね、高齢者の方にするときに、多分早口で喋られるとほとんど分かってないみたいなケース、はい、多分あると思うんですよね。
はい。何度もね、説明する必要がある方はいらっしゃいますね。
ね、ひょっとしたらこれ聞こえたら通じんちゃうのっていうあたりをね、今日ちょっといろいろお話をね、伺いたいところなんですけれども、実際のところ、西尾さんもいろいろ研究されたりしてると思うんですけど、高齢者の方ってどんな風に聞こえてるとか、あと難聴者の方って言ったらどんな風に扱われてるのかっていうあたり、西尾さんの感じられたことってあります？
すごく分かりやすい例題で喋りますとね、高齢になってくると何が起きるかっていうと、小さい音が聞こえないこともあるんですけど、子音が先に聞こえなくなるんですよ。なのでサシスセソの S の音が、子音っていうのはすごい高い周波数にあるんですね。最初の
スッ
スッっていう音が高い周波数なんで、高い音から聞こえなくなるんですね。老人性難聴っていうのはね。そうすると言葉の中の子音が聞こえなくなる。で、例えば、佐藤さんは洗濯機を買ったっ ていうフレーズがあったとしたときに、
はい、
S を抜くと、はい、あとアムアエンタッキーを買ったってなんですね。と我々が聞いてもあとアムアエンタッキーを買ったって何言ってるか分かんないんです
けど、ケンタッキーがどうしたみたいな話ですよね。
これね、あの、なんか笑いを取るためのやつなんで、例えば佐藤さんと加藤さん、
どう、はいはい、
加藤さんとしか聞こえないんで、あ、多分これは加藤さんやなと思うわけですよね。
うんうんうん、
それと佐藤さんは洗濯機を買ったっていうのを、ひょっとしたら加藤さんはケンタッキーを食ったって聞こえるんですよ。
あ、
そうすると、あ、加藤さんはケンタッキー好きやからなって、本当の意味で佐藤さんは洗濯機を買ったのが、加藤さんはケンタッキーを食ったっていうふうにその人が捉えたら、それが聞き間違いなんですよね。はい、
話が変わりますもんね。
う
ん、
そう、
うん。
なので、子音が聞こえないことが、やっぱりその老人が聞こえにくいんだけど、
うん、
みんなあの一生懸命当てはめようとするんですよね。今何やったの、何やったの、
うんうんうん、
佐藤さんのことはきっと加藤さんや。うん、ケンタッキーやって思うんですよ、ね、そしたらもう意味が通じたらそうだって話になってるんで聞き間違いが起きてるんですね、
うん、
まあ、これが面白いし分かりやすい例かなって思うんですね。
子音が聞こえないですね。
本当にもっと進んでいくと、はい、高度難聴者の人は今の佐藤さんは洗濯機を買ったっていうのはどうやって聞こえるかっていうと、
はい、
何も聞こえないんです。
あ
何も聞こえないんです、
は
い、
はい、
それはどのぐらい離れたら聞こえなくなるかっていうと、まあ、はい、1メートル離れたら聞こえないですね。
え、それだけで聞こえないですか？
聞こえないです。
あらー。
なぜかっていうと、人が喋ってる声っていうのは、1メートル離れると10分の1になっちゃうんです。
1メートルで10分の1なんですね。
うん、高度難聴者の人が1メートルも離れると何も聞こえないんです。
いや
ー。でもそうなると、う
ん、はい、
この人、認知って思うわけです。
あ、なるほど、
はい、若い人で難聴がいる場合は、
うんうん、
天然って言われるんです、
うん、
みんな笑ってるのに反応しないから、
なるほど、
この子天然やから、でも自分の難聴って気づかないから、
うん、
自分も天然だと思ってるかもしれないんですけど、
はい、聞き返されるとこっちもちょっとイライラするんで、さっきみたいに何も聞こえなかったら、うん、すごいこの人すごい怒ってはるわみたいな感じですよね。何言ってるか分かれへんのに、
うん、それで聞こえるためには、うん、
はい、
声が10分の1になってるから、
うんうんうん、
こっちは10倍大きな声出すんですよね、
うんうんうんうん、
だから怒鳴れば聞こえるわけですよ。
いきなり、
そういう人にはだんだん怒鳴って話すようになるわけですよね、
うんうん、いきなり怒られる、
怒鳴ると怒った時の感情になるので、自分が大きな声を出すってことは怒りの感情に近いところになるので、イライラしてることもあるし、
うんうん
うん、怒鳴っちゃってるんで、
うんうん、
怒っちゃってるんですよね。だから話しかけられた方は、うん、怒んないでよっていう場合もありますよね。
うん、
こっちは良かれと思って大きな声で話してあげてるんだけど、うんうんうん、そんな怒んないでやってくるんですよ。
なるほど。
そうそう。どうしてもね、大きな声を出すと怒りの感情に近くて怒った時のことを思い出すのかな。
うん、
うなずけますよね、きっとね。
わかります、
そういう経験はあると思う、はい、一番いい方法は、はい、耳元で普通に話してあげるのがいいです。
うんうんうんうん、
耳元でね、大声を出すとうるさいんですよ。聞こえないって、小さい音は聞こえないんですけど、
うんうん、
大きい音は我々が聞いてるのとそんなに変わらないように聞こえるので、
うんうん、
耳元に近づかれてでっかい声出すとめっちゃうるさいわけですね、
うん、ああ、そうなんですね、
うんうんうん、
そうなんですね。だから近寄らないで大声で話すか、ちゃんと耳元に近づいて普通の声で喋るっていうのは、
うんうん、
で、一番いいのはやっぱり耳元で普通の声で喋ってあげるっていうのが一番よく聞こえるんですよ。人間の肉声ですし。
はい。
じゃあその代わりにどうしたらいいかっていうと、やっぱり対話君になるんですよ。
なるほど、なるほど。
マイクとイヤホンでこれをやればいいと。うん、ね。で、こういった話を聞かないとわからないですよね。それで普通、人と人が話すときって、50センチより近づかないですよね。
うん、まずね、パーソナルスペースがありますからね。
殴られたときに、殴られない範囲で喋るんですよね、やっぱり。
だから、そうですね、
そうそう、応援本能が働いてる。そういうソーシャルディスタンス内で話をするのに慣れてるから、
うんうんうん、
今言った1メーターで聞こえない人とか、子音が聞こえない人は、もう1メーターで話されたときには聞こえないか、何言ってるか分からない。
うん、
って感じで。
ましてやコロナ禍だとね、もうちょっとその辺の感染がありますもんね。マスクとかしてると表情読めな、ますます読めなかったりね、しますし。
コロナではだから、普通難聴って言われてない人も、聞こえないシーンがいっぱい出てますよね。コンビニなんかに行って、ちょっとパーテーションがね、アクリルであるから、普段なら喋ってもいい音量が、周りもちょっとうるさいので、普通の人でも、え、何みたいな感じになっちゃうんです。
はい。
だから、少しは、聞こえない人の気持ちが少しは分かったかなって。
あ、僕も結構コンビニで聞き返されますわ。え？って言って。声ちっちゃいね。そうそうそう。そうはい。これ、そんな感じで対話くんっていうのが、やっぱりこれが一番いいなっていうところなんですけど、その西尾さん自体はそもそも介護っていう形ではなくて、なんか前違うお仕事されてて、なんかのきっかけでこっち開発になったんですよね。うん、その辺
と。私はもともと、日本ビクターのオーディオの技術屋なんですね。は
い
は
い、あ、日本ビクターです。
はい。
あ、めちゃめちゃ有名ですよ、ね。はい。
有名やったって感じの過去
形があって。いえいえいえ。
オーディオの技術屋さんで、はい、世の中が全部アップルになっちゃったでしょ？っていうか、スマホになっちゃったんですね。
はい。
ビクターが得意だったのは、いい音とか、大きな画面でいい絵を見せるみたいなことが得意だったんですよね。だけど、スマホで全部済むっていう世界に走っていったから、
はい。
高級オーディオとか大画面なんて、まあ、いらないみたいな感じで。日本ビクターだけじゃなくて、で、あの、はい、日本のそのオーディオ関連メーカーとかね、映像関連メーカーってみんなスマホにやられちゃったって感じですね。
ああ、そうなんですか。
その後みんな他のカテゴリーもどんどんスマホにどんどん取られてる現状があると思うんですけど、
あ、そうですね、
いち早くオーディオはスマホに取られちゃったんですよ、
ね。
で、それで会社がおかしくなっていくので、はい、最後の方にコンシューマー、一般の人じゃなくて B2B っていうあのビジネスをやろうってことで、やっぱりこの高齢者っていう焦点が当たるんで、まあ、高齢者にいい音楽をワイヤレスで飛ばそう、骨伝導でみたいな感じで企画していたんですけど、
もともとは音楽っていうところをやったんです。
最初は音楽を飛ばそうとしてた、だけどもなんか会社がおかしくなったんで、やらんって言ったんですよ。会社がそれはもう やれないと今の環境でもね。やらないんだ、じゃあ自分でやるみたいなノリで。
あ、はいはいはい。
そうそう。脱サラするかみたいな感じで。それで試作機を作って、
はい、
めっちゃいい音するんですよ。骨伝導やから。
あ、はい。
美空ひばりがね、ものすごいいい音聞こえるんで、
はい、
あの老人ホームに試験に行ったんですよ。
はいはい、
お母さんとかしたら、はい、昔聞いてたみたいにこんないい音すごいわって言ったんですけど、
はい、
でもね、私らこの4人でご飯食べた後に話できへんねんって言われたんですよ、はい、え、なんでこの1メートルちょっとの距離で話ができないってどういうことって、その時初めてさっき言ったような話に気がついて、それで調べていくと、
はい、
確かに1メートルじゃ全然聞こえないわみたいな。
はあ、なるほど。
そしたら、まあ、ちょっと、あの、音楽のことはちょっと置いといて。
あ、置いといて。じゃあ、はい。
で、はい、会話から行くかっていうふうに方針を転換して、
はい。
最初にいきなりグループトークっていう6人が、双方向で同時に喋れる機会を作ったんですよね。
はい、あの、なんか、首からはかけるような感じでしたよね。
そうです、そうです。
はい。
首に、あの、かけるものがあって、その、そこにマイクがついてるんで、声を口のそばで拾うんですよね。
はいはい。
で、それを基地局っていうところに飛ばして、それを6人分集めたらまた放送で流すんです。そうすると、自分の声と相手の声みんな聞こえるんです。はい、同時に6人で双方向でおばあちゃんたちが会話ができる機会を食ってね、試作持ってったんですよ。
はい。
そしたらね、
はい。
その時4人で会話できないって言ったから作ったんだよって言ったら、はい、あら、そんなこと言ったかしらって言われて全然忘れてたんですけど、
ね、忘れた後ですよね、はい、
そうそう。でもね、はい、さっきの話じゃないけど、この人が認知症っていうような人いたんですよ。
あ、はい、
話しても反応ないから、こういうのを認知症って言うんだなって思っていて、でそれで試作機をつけたらね、急にペラペラペラペラ喋るんですよ、普通に、
はいはい、
今日どうしたのって言ったら、これは自分の声がよく聞こえるって、で、人の声もよく聞こえるって言ったんですね。
はい、
で、私は曖昧なこと嫌いだから、その辺の人みたいに、こう、なんか愛想笑いしたり、分かったふりして、うなずいたりするの嫌いなんやと。でも、これはよく聞こえるから、喋れるし、聞こえるし、いいわ、とか言って。 言われて、
はい、
それがね、上野さんがさっきすごい奇跡って言ったけど、奇跡みたいなさ、なんでこの認知症のおばあちゃんが普通の人に急に戻んねんって感じで、
はい、
上からなんか降りてきたんじゃないかって思って、
そう。いや、まさにうちの母親がね、それが起こったん
でしょ、はい、だから、普通に話せるのって超びっくりしました。
あの元気な頃と同じ会話できたんで、もうびっくりしてしまって、
うん、テンポもいいですね、
はい、そうです
で、テンポがね、普通の人と変わんないんですよ。パッパパッパッパッパ行くんですよ。
びっくりした。
さっきの変な、聞こえない時の例題があったけど、聞こえないと、はい、何って言って、英語を初めて習った時に、わかんない単語があると、そこに行っちゃって、何て言ったかなって、文章から転げ落ちてみたいですか。あんな感じになるんですよね。聞こえないと、あれ何言ったみたいなところが気になっちゃうでしょ。でも聞こえると、スッスッスッスッ入るから、何も気にせずにペラペラ喋れるんですね。だから、あんだけ、喋れなかった人が急に喋るから、なんか、本当に降りてきたんだなっていう感じで。
革命ですよね、これは。一応、グループのやつを開発して、4、5人で大体成功して、その後。
成功せんかったんですよ。
あ、なんでダメやったんですか？
おばあちゃんたちね、はい、こんな重たいもんかけたくないわ。
重かったんですね、それ、その。
それなりにね、重たいですよね。まあ、重たいっていうのと、これ誰が買うねんって。50万ぐらいしたから、個人で買うわけじゃないし、
私
はなんかその、老人ホームだったら、おばあちゃんのために買ってくれるって信じてたんですけど、お金ないっていうのも、今なら分かるんですけど。
はいはいはい。
しかも、井戸端会議、昔話、しょうもないかもしれないじゃないですか。そんなとこに、50万っていうのは出さない。っていうことで、おばあちゃんからは重たいって言われるし、施設から誰が買うねんっていうことで、ダメだ、この事業。
あらら、そうなったんですね。
それで、大変なことになったんですよ。売れるはず、もうね、売れるはずのものが。
あ、もう一応もう、その時点では脱サラされてるんですよね。
売れないわけですよ。要するに、工業製品って金型っていうのを起こすじゃないですか。開発費とか金型代ってすごいお金かかるんですよ。
はい。はい。
100台でも売れればなんとかなるかもしれないけど、1台も売れないとどうしようもない。
残念。はい。
で、高齢者施設多いし、こんなもん100台なんかすぐ売れるんじゃないのっていうふうに、高をくくっていたのが、全然売れないって困ったなって。じゃあ会社畳むかって思ったんですけど、
はい。
ところがどっこい。
はい、
大学の難聴者、本当は大学の先生で難聴の先生がいたんですよ。
はい、
でその人がそのうちの使ってる部品を提供してる会社の社長さんとこうお友達だったみたいで、なんかいいのないのって言ったら、グループトークっていう複数人の声が聞こえるやつあるよって言ったら、その大学教授がそれいいわって言って、
はい、
買ってくれたんだよね。そしたらその大学の教授って結構ほら面接やったりするでしょ。その時に、難聴だと、質問した人が何質問したか聞こえないと、また同じ質問したりするわけですよね。大学も会議が多いから、複数人で話す機会って多いんですけど、それで待ってましたみたいなので、グループトーク買ってくれて、その大学教授さんが、これ、障害学生支援室ってあるから、そこに紹介したらって言われたんです。
はい、
そこの人たちはいろんな障害ある学生さんをサポートするのは仕事やから、
はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。